10月から今日ちょっと再開しましたが、今日ちょっとは今日がお久しぶりとなります。ほんのちょっとの話題からメールいただいているので、再開を初の今日ちょっと始めていきます。マギーの今日ちょっと。ちょっとの配信で岡山県の紅葉の名所合計を紹介させてもらいましたが、その合計よりを聞いて、おつえんたさんからメールいただいています。お久しぶりです。唐突ですが、私は川の流れを眺めるのが好きです。ここは一級河川かとか、この川の名前の由来などのうんちくはほとんどありません。単純に何も考えず、ただぼーっと眺めるのが好きなんです。水系として海や湖も良いのですが、川が一番です。なぜなら流れがあるから。夕方に土手に座り、夕日を浴びてキラキラ光る川もいいし、厳冬期に湯気を立たせながら流れる川も雄大で好きです。寒いのは苦手ですが、私も寒いの苦手です。こたつ背負って歩きたいくらいですけど。ろうそくなどの火を見ていると、人は黙ってしまうと言いますよね。それと同じように、川の流れも古代からあるものですから、 DNA の中に何か組み込まれているのではなんて思っています。今まではなぜ川の流れに目を奪われるのか考えたことがありませんでした。少し話がそれますが、火の揺らめきや川の流れはどちらも曲線ですよね。自然が織りなすものには直線というものはないのではないでしょうか。一見直線に見えるものでもボコボコしていたり、私が車の免許を取った時には、車のボディラインは直線が多く、四角いものばかりでした。それが今は曲線を多く取り入れ、丸みを帯びたものが主流ですよね。確かに直線もキリッとしていてかっこいいですが、丸みがあるものは可愛い、親近感があるなどの好印象を与えてくれます。あの人も丸くなった。なんてことも言うし、今回の配信を聞いて、川の流れになぜ私が目を奪われるのかということから、直線と曲線の使われ方、印象の違いまでを考えた私でした。朝晩の冷え込みが一層厳しくなってきますので、マギさんもご自愛ください。ではまた。おつえんたさんの頭の中で、私の単純な観光地紹介の配信からこうも深く考えが進んでいたのですね。すごいですね。人が人に与える影響ってすごいなってつくづく思っちゃいました。もちろん今回の場合は受け取り手の感受性が強かったと思われますけどね。川大好きってことですけど、そうですね、海と比べると狭い感覚の中での表情の違いを捉えやすいのかもしれません。岩もあったり、周りに緑もあるかもしれないし、あとは流れる勢いですよね。海でいうと瀬戸内ではあまり感じられませんが、日本海側だと波の表情は感じられることができますが、 また川とは全然違いますもんね。最近の車は曲線が多くなってきたのはエコ的な観点からもあって空気抵抗の計算もされてるのかなとも思いますけど、フォルム的に可愛らしい女子が好みそうな形も増えましたね。あー、今気づきました。やっぱり車選びからしてもマギは女子力に欠けてるって。だって昔のボルボの四角い感じとか角張ってるのが好きだからです。まあ私のことはどうでもいいですけどね。日本人なら富士山を知らない人はいないと思います。 Y イコール E の X 乗、この指数曲線と富士山の稜線がピタリと一致します。オイラーによって導入されたネイピア数 E は調和を表すそうです。富士山の稜線は数十万年かけて自然が作り出してきた曲線ですけど、日本人はなぜかこの富士山の曲線に美を見出してきたそうです。屋根、日本刀の反り、城壁、石垣などの曲線のもとは富士山の曲線だそうです。東京理科大学の教授が富士山の曲線は日本人の心の物差しになっているのかもしれないと言っているように、富士山の曲線が日本人の美意識に深く関わり、この指数曲線の感覚が体の中に備わっていると言えるのではないでしょうか。なんてちょっと理系っぽくまとめてみましたが、日常の中でたくさん曲線美に出会いますよね。曲線は重力とも関わりがあるそうですが、話が長くなるのでまたの機会にしたいと思います。女性の曲線美ばかりに目を奪われていないで、自然や建造物の曲線美にも興味を持つとまた景色が違って見えて面白いと思います。マギはよくいろんなものに見とれて電柱とかにぶつかっちゃいますけど皆さんは周りに気をつけて観察してみてくださいね。川の話から曲線の話になっちゃいましたけど、おつえんたさんもこれからの季節風邪をひかないようにして川を楽しんでくださいね。メールありがとうございました。また気づいたことがあったらマギに教えてください。宛先は maggie0208@gmail.com です。あなたからのお言葉お待ちしています。それではまたお耳にかかりましょう。お相手はマギーでした。